皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は1月の24日日曜日ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週はですね、まあ、日本で、まあそうですね、大きなニュースといえばスマップの解散騒動があって、びっくりした方も大勢いたと思いますが、僕もですね、アメリカで漏れなく、皆さんと一緒にびっくりしていました。で、僕ですね、普段ほとんど芸能ニュースには興味がないのでスルーしているというか、まあ、全然知らないんですけれども、こう Facebook を見ていたらスマップ解散みたいなのがちょっと出てきて、思わずクリックしちゃったんですね。で、まあ、びっくりして、見てて、で最初はまあまあまたなんかこうちょっとこう噂話かな程度で見てたら、どうやらこう読んでるとなんか信憑性がありそうだなという記事だったので、その後に自分で Google でスマップ解散というのを入れて調べて見てみたんですね。そうするとですね、なんかこう、あ、これいよいよ本当に解散するのかなと思って、僕とりあえずですね、僕奥さんにLINE でなんかスマップ解散するかもよっていうのを送ったんですね。そうするとですね、うちの奥さん僕の予想通りのリアクションをしてくれて、マジでみたいな LINE が返ってきて、まあもうそれで満足してしまったんですが、ただその後の途中経過僕はよく知らないまま、まあとりあえず解散しないということで、まあ、僕は特にスマップのファンでも何でもないのですが、それでもなんかこうホッとしたんですね。なので、まあスマップファンの方はすごくホッとしたんだと、まあ安心したんだと思うんですけれども、まあそれだけスマップの影響は大きいのかなというですね、改めて何かこう、まあなんていうんですかね、スマップの凄さというか、まあアメリカに住んでてスマップファンでない僕も、あ、まあ解散しないんだったらそれでよかったんじゃないのって思うぐらいなので、まあ影響力はすごいなと。いうふうに思っていました。はい、まあ、そんなニュースがあった、先週ですが、そうですね、今週のポッドキャスト、はですね、僕の近況からいきたいと思います。でも近況というか、ここ 1,2 年 3,4 年ですかね、ずっと感じていることなんですが、こう体力が、衰えている、体力がないというふうに感じています。ただまあ、仕事であったり育児であったりというので、もう本当にバタバタ忙しくてですね、僕もともと趣味はゴルフだったんですが、もうゴルフも一切やってません。もう打ちっぱなしにすら行ってませんし、娘のほのかが生まれて半年ぐらいして、うちの奥さんにちょっと1回だけ1時間だけ打ちっぱなしに行ってきていいかと、で行った時にですね、思ったほど楽しくなかったんですね。その忙しすぎて行きたいのに我慢してるんじゃなくて、もうその例えば仕事が忙しいだとか育児がバタバタしてるっていうのが決して嫌ではないんですね。仕事は楽しいですし、育児も楽しいですし、その思った以上にその前みたいにゴルフに集中できなかったというか、で、まあ、その、まあ、育児と本当に仕事と、この2つでですね、もう何年も過ぎているんですが、当然その年を取って、僕今年で40なんですけれども、まあ当たり前ですよね、体が衰えるのは。なので意識的に運動しないと体力がついていかないんですね。だから子供と一緒に遊んでて散歩したりとか、そういう日常生活ではどんなに忙しくてもどんなに疲れててもですね、それは体力がついたことにはならないんですね。なので、まあ、だいぶ前から持っていた DVD があるんですけれども、何種類か僕はエクササイズの DVD を持ってて、日本では、まあ、ちょっと前、だいぶ前ですかね、に流行ったビリーザブートキャンプというのがあると、皆さん覚えてる人はいると思うんですけども、あれアメリカではもうだいぶ前に流行ったんですね。それこそ10年ぐらい前に流行ったんですかね。で、僕はその流行りが廃れてから買ったので、 DVD を確か9ドル900円ぐらいで買えたんですけれども、その買った時に確かちょうど日本で流行ってたぐらいなんですよね。で、それとあとヨガの DVD と、あとウォーキングエクササイズですね、エアロビーとかみたいな激しいのじゃなくて、ちょっとこうウォーキングをちょっとこうなんていうんですかね、意識的にハードにやるみたいなのがあって、ビリーザビュートキャンプは ハードすぎて今いきなりやってももう本当に続かないので、そのウォーキングエクササイズの DVD を入れて、はい、先週からウォーキングエクササイズを始めました。で、あの本当にこう外を歩いてもいいんですけれども、その時間がないんですね。あの子供を連れて外を歩くっていうと、もう子供の散歩に付き合うっていう感じになっちゃうので、家の中で DVD をつけてると、まあ、子供が来てこう一緒に遊んだりとか真似したりとかですね、で飽きれば子供は子供でこうあのおもちゃで遊んだりだとかいうので、まあ、ちょっと集中できると。で、まあ、あのパッと終わって、まあ、その後パッと仕事ができたりだとか、そのなんていうんですかね、あの自分の時間をマネージしやすいので、まあ、ウォーキングエクササイズを始めて、まあ、そのなんていうんですかね、全部で1時間もないのかな、40分ぐらいのエクササイズなんですが、まあそのやっぱしんどいですよね。歩くだけって言っても腕を振ったりとか、ちょっとこういろんな動きを入れながらあののウォーキングエクササイズなので、まあ、しんどいんです。でもう母いながらやってるんですけれども、ただ疲れるんですけれども気持ちいいですよね。運動すればなんちことない当たり前のことなんですが、まあ、長らくやってなかったせいか、まあ、すっかりそういう気持ちを忘れていて、その運動したら気持ちがいいというのも忘れていて、でなんか運動しなきゃな、どうしようかな、でもなそんな時間ないしなみたいなの方の気持ちが強かったんですね。ただまあやってみたらですね、まあ、思ったよりも気持ちが良かったので、とりあえず続いてます、まあ、1週間ですけれども。で、まあ、これからまあそうですね、こう続けないと意味がないので、まあ、頑張って続けていこうかなというふうに思ってます。で、まあ、娘もですね、漏れなくちょっと真似したりとかもするのでまあ、楽しいかなと、一緒にこうなんていうんですかね、まあ、踊ってるような感覚にとっているのかもしれないですけれども、まあ、決して悪くはないかなというふうに思っているので、まあ体力のためにですね、これから続けていこうというふうに思っています。はい。それからですね、そうですね、先週の気温ですね。まずロサンゼルスなんですが、最高気温は24度で、最低気温は9度ぐらいですかね、になっていて、で先々週と先週の気温自体はそんなに変化はないんですが、暖かい時間が増えてきた、長くなったように思います。日中ちょっとこうちょっとだけ暖かくて、あとは結構寒いなっていう感じるロスだったんですが、その暖かい時間がちょっと伸びてきて、半袖、本当に暖かい時だと半袖短パンでもいけますね。はい、暖かくなってきてます。そしてニューヨークですね、こちらは、思いっきり寒くなってます。で最高気温でも、7度ですね。で最低はもうマイナスですね、マイナス6度ぐらいですかね。で雪も降ってます。で本当にもうロサンゼルスと対照的で思いっきり寒くなっていますが、まあ、ニューヨークらしいというか、雪が降って、まあ、ニューヨークらしいというような感じで、まあ、ニューヨークはニューヨークでその寒さはありますけれども、まあ、いいんじゃないかなというふうに思っています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはアメリカの入国審査が厳しくなりましたというものです。でこれはですね、ちょっと前の話なんですが、フランスでテロがありましたよね。であれで、まあ、あれの影響ですよね。あの影響を受けてロサンゼルス、アメリカの方でも、まあ、ニューヨークもそうですね、入国審査が厳しくなったんですが、ここ何週間か前から厳しくなったんですね。で急激に厳しくなったんです。でその今まで、まあ、今もそうですけど、聞かれることは大体一緒なんです。入国審査でまず滞在期間は、で滞在先は、で渡米の目的はと、この3つを必ず聞かれるんですが、その何が厳しくなったかというと、ちょっとそのあたふたしちゃうというか、まあ、英語がわからないですよね。でちょっと答えられなくても、まあ、向こうが歩み寄ってくれることが多かったのですが、そういうテロがあってですね、アメリカでも厳しくしよう、厳しく取り締まろうということで、そのこちらの事情、英語がわからないだとか、特にほら日本人だとちょっとこう緊張してしまって、そのおどおどしてしまうというのをですね、文化の違いとして捉えてくれない傾向になってきたんですね。 なのできちっと聞かれたことに答えなきゃいけない傾向になってきてます。でなんでちょっとこう傾向っていうのを付け加えたかというと、アメリカ、まあ、全部そうですけど人によるんですね。だから入国審査で言えば入国審査官による、最近の留学生では何も聞かれずに入国できたっていう入国留学生がいたので、これはまあすごい稀なケースですけど、滞在期間も聞かれませんでしたって言ったら、聞かれなかったです。滞在先はって聞かれなかったです。入国目的は、いやそれも聞かれなかったんですって言われて、よくそれで入国させたなと、そっちの方が驚きなんですけれども、まあそう、まあ、稀ですけれどもそういうケースもあるので、入国審査官によりけりなんですが、まあ、逆を言えば、厳しい人はものすごく厳しいと、まあ、一律ではないんですね。で本当にその人、入国審査官それぞれにそのなんていうんですかね、まあ、そういうこの人は怪しいなとか、これはつじつまが合わないなっていうのの采配の権利っていうんですかね、その決める権利があるので、まあ、優しい人に当たればラッキーですし、そうじゃない人に当たればアンラッキーだというだけなんですけれども、ただ留学前にアンラッキーな人に当たることを前提にきちっと答えられるように、準備をしとく必要があります。これは、以前からリビングアメリカでもこういうこと聞かれますよというような資料もお渡ししているんですが、まあなんとかなるだろうというような感じがもうなくなったってことですね。で、特に注意しなきゃいけないのは渡米の目的です。でこれどういうことかというと、リビングアメリカでお申し込みをいただいた方には資料としてお渡ししているんですが、入国審査ですねの時に、今回の目的は留学ですと言っちゃダメなんですね。でこれまあ具体的にどういうことかというと、3ヶ月以内の留学、アメリカですね、留学の場合はエスタという、なんていうんですかね、渡航証明みたいなのを事前に申請して承認を受けてアメリカに入国するんですけれども、このエスタでの入国目的は観光だけなんですね。なので3ヶ月以内でビザを取らずに留学するというのは、厳密に言うと3ヶ月以内のエスタで渡米して観光として入国して、例えばディズニーランドに行くだとか、ハリウッドに行くだとか、そういうののと同じレベルで語学学校に行く、もしくはダンススタジオに通うというので、その継ぐ立てて語学学校に行きますとか、語学留学です、ダンス留学ですって言うと、あれビザはってなるんですね。エスタでしょっていうふうに辻褄が合わなくなるんです。で例えば観光、入国目的はって聞かれた時に観光ですというのと一緒で、例えばディズニーランドに行きますとは言わないですよね。なのでその具体的なことを言わず、観光の中に、語学学校も入ってたりダンスレッスンも入ってたりというふうになっているので、そこでエスタなのに語学留学です、ダンス留学ですというと、まあ審査に入る可能性が高いです。でこれは資料でお渡ししていますし、まあ、リビングアメリカの場合ですね、確認はしているんですが、そういうのをこう詳しく読んでいただけなかったりだとか、僕はメールでも再度確認するようにしているので、ただそれでも、入国の時に言っちゃう留学生がいるんですね。で今までは OK だったんですけど、これからは、ダメです。でどうダメかというと、まあ、別室に連れて行かれますね。で別室に連れて行かれるとですね、今その厳しくなってから特にそうなんですけど、とりあえずどんどんその怪しいと思った人を別室でこうなんていうんですかね、まあ、取り調べって言い方は大げさですけど、再度ちょっとこう詳しく質問するんですね。ただ急に厳しくなったんで、そのすごい人が別室に行くようになったんです。ちょっとでも、おかしいな、もうこっち行ってって連れてかれて、すごい人が待ってる上に、その厳しくなってその質問する人ですね、審査官の人数が足りてないのでものすごい待たされるんです。なのでもう他のその入国審査の時にちょっと審査に入って別室に連れてかれたら、もう3時間ぐらい待つのは当たり前なんですね。で留学して英語も分からずにアメリカの入国審査で3時間も待たされたらものすごい不安になると思うんです。なのでそういうことを避けるために、 まあ、その聞かれることに対してはきちっと答えられるようにする、滞在期間、滞在先、渡米目的ですね、この3つ。そして渡米目的、これは、まあ、エスタでの留学の場合は留学と言わずに観光で入ると。で、3ヶ月以上ビザを取っている場合は、語学留学だと。で、まあ、その場合はですね、もうちょっと詳しく説明することが増えてくるんですが、まあ、それはまあ、ほとんどどこでもそうですけど、まあ、リビングアメリカもそうなんですが、詳しくこういうステップがありますのでというのを説明していますので、まあ、ビザがある場合はまず、まあ、問題なく入国はできると思います。ただその場合もですね、きちっと辻褄の合ったことが言えないとダメですし、きちっとやっぱり答えられなきゃダメですね。英語がわからないから、ああもうわからないじゃなくて、そのなんて言ってるかわからないということを審査官の人に伝えて、もっとゆっくり言ってもらうだとか、もしくはその、まあ、もうそうですね、紙に書いてくれるかどうかわからないんですけれども、まあ、そういうふうにちゃんとコミュニケーションを取ると、そういうのがあれば大丈夫です。なのでわからないことで別室に連れて行かれるわけではなくて、わからないことでおどおどしてしまったり、もう答えられないというようなことではダメですね。そこできちっとわからないなりにコミュニケーションを一生懸命取るということであれば大丈夫ですし、まあ、聞かれることは決まっているので、これはもう聞かれるとこう答えるというのをちゃんと準備していって、答えられないようであれば、それこそもう住所であれば紙に書いていくだとか、そういうふうに準備をしていくというのも大事だと思います。で、そういう準備があれば、まあ、まずまずそうですね、問題はないので、特に別室に呼ばれたりだとか審査に入ったりだとかいうことはなく、入国審査を終えることができるというふうに思います。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にお知らせですけれども、ニューヨークの春のダンスキャンプの方ですね、お申し込みいただきましたが、まあ、仮予約ももう終了しまして、ただですね、ちょっとプログラムのサイズを広げたというか、まだちょっと受け入れがありますので、もし興味がある方はお問い合わせください。リビングアメリカ、春のダンスキャンプニューヨークというふうに検索していただければ詳細が出てきます。で、お問い合わせはですね、特にこうしつこいセールスなどもありませんので、お気軽にお問い合わせください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。